皆様、こんばんは。今日はエゼキエル書の第17章を見てまいります。今日は、例え話、2羽の大鷲が、出てきます。今日は、この中で、イスラエルの特に、エルサレムの民が、神様の恵みにもかかわらず、どんなに日和みで、そして不従順であるのかということが明かしされています。まず、エゼキエル書の17章の1節から10節を拝読して、お祈りいたします。エゼキエル書第17章1節から、10節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語れ。神である主はこう言われる。大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大鷲がレバノンに飛んできて、杉の小杖を取り去り、その若枝の先を摘み取り、それをカナンの地へ運び、商人の町に置いた。また、その地の種も取ってきて、肥えた土地に植え、豊かな水のそばに柳のように植えた。それは成長し、竹は低いが、よく生い茂るブドウの木となった。その枝はわしの方に向き、根はわしの下に張り、こうしてブドウの木となって枝を作り、若枝を出した。さて、大きな翼と豊かな羽毛を持つ、もう一羽の大鷲がいた。すると、このブドウの木は、潤いを得るために、根をその鷲の方に向けて伸ばし、その枝を自分が植わっているところからそのワシの方に伸ばした。このブドウの木は枝を伸ばし、実を結んで見事なブドウの木となるように、水の豊かな良い地に植えられていた。いえ、神である主はこう言われる。それはうまく育つであろうか。その根は抜き取られ、その実は摘み取られ、芽のついた若枝はことごとく枯れないだろうか。それは枯れる。それを根こそぎ引き抜くのに、大きな力や多くの人々を必要としない。見よ、それは植えられたが、うまく育つだろうか。東風がそれに吹きつけると、すっかり枯れてしまわないだろうか。その芽を出した苗床で、それは枯れてしまう。お祈りいたします。天の父様、このわしの、運んできた、ブドウの木についての例えを見ます。神様は、この古の時にも例え話を持って民に語りかけてくださいました。 何とかして神様の御旨、そして神の御旨に従おうとしない民の目を覚まそうと忍耐深く語ってくださっています。私たちはそれを受けて神様の御旨に気づくことができるように、そしてイスラエルの民が犯した罪とその結果に習うことがないようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この庭の、大鷲とまた、杉の木の梢、そして、巻かれた、ぶどうの木、これらが何をしているかを十二節以降に、詩は語っておられます。21節までですね。そして22節以降は唐突ではありますけども、この、杉の梢、それが、高くそびえる山の上に、植えられて、大きく育ち、そして、あらゆる鳥が、そこに巣を作る、宿り木となると、宿り木という言い方は変なんですね。木が、木が宿るわけじゃなくて、鳥が宿る、豊かな、立派な、木となると。ここにイスラエルの回復が予言されていますけども、神様の深い憐れみを持ってこの章は閉じています。一つ一つ見ていきましょう。和紙、それは強い権力を象徴するものです。こういう和紙はなかなかいないなと思いますけども、大変派手な、色とりどりの、豊かな羽毛を、持った。それは、きらびやかな、町の繁栄を表しているようです。大変、大きくて、豊かな、姿をした。その大鷲が、レバノンの杉の若枝の先を摘み取って、カナンの地へ運び、そこで商人の町に置かれて栄えたと。そしてその地の種、としか書いてありませんが、ブドウの、種が、水辺に、植えられて、よく生い茂ったとあります。このブドウの木は、和紙に、なびいて、和紙の、足の下に、根を張り、そして枝を、マシの方に伸ばして、大きくなっていったとあります。そして、するともう一羽の大きなワシが、やってきました。すると、すでにもう潤っていたのに、ブドウの木は、根を今度は別のワシの方に、伸ばして、また、 枝もまたそのわしの方に伸ばしたとあります。つまり、裏切り行為を働かせたということです。そのために、抜き取られ摘み取られ、簡単に、枯れてしまう、東風に、よって、すっかりカラカラになってしまう、まあ、こう、例え話が語られました。それが何を表しているか、11節以降に、明かしされています。これは、当時のエルサレムの状況を表していました。主は言われますね、12節、さあ反逆の家に言え、これらがどういうことなのかあなた方は知らないのか、こう言え、見よ、バビロンの王がエルサレムに来て、そこの王とその首長たちを捕らえ、バビロンのと自分のところへ連れて行った。そして彼は王族の一人を選んで、その者と契約を結び、忠誠を誓わせた。彼はこの国の主だった者たちも連れ去っていた。それはこの王国を低くして立ち上がれないようにし、その契約を守らせて存続させるためであった。この、出来事を、このわしとまた、若枝、杉の若枝ですね、そして、ブドウの木を、表しています。つまりこの、一番目に出てきました、わしはバビロン、バビロンがやってきて、この、杉の若枝、それは、連れ去られたイスラエルの民のことを指しています。そして、ブドウの種はエルサレムに植えられた、傀儡政権、具体的にはゼレキア王、竹が低いというのは抑えられて支配されているという意味で、しもべとして、使える立場で、王位をかろうじて保たれているという状況でした。バビロンの保護の下で、ゼレキア王、またエルサレムの民は、バビロンのしもべとして、生かされていたのでした。17章の15節以降お読みいたします。ところが彼はバビロンの王に反逆し、使者をエジプトに送り、馬と軍勢を得ようとした。そんなことをしてうまくいくだろうか、助かるだろうか、契約を破って助かるだろうか。私は生きている、民である主の言葉。彼は自分を王位につけた王との、誓いを自ら蔑み、また自ら契約を破ったので、その王の住む場所バビロンで必ず死ぬ。戦争になって多くの者を立ち滅ぼそうとして類が築かれ、包囲壁が設けられる時でも、ファラオは決して大軍勢と大集団で彼をかばうことはない。 バビロンの元で生きながられ保護されていたにもかかわらず、ゼレキヤ王はバビロンに反逆してエジプトを頼みとしてバビロンの支配から脱しようといたしました。しかしその計画はうまくいかないと主は宣告されました。そして彼はバビロンに惹かれて死ぬことになる、そう告げられました。このことが実際起こります。詳しくは列王記の終わり頃、そして歴代史の終わり頃に記されています。当時のゼレキヤ王、またその支配者たちの様子は、エレミヤが深く関わって御言葉に残していますので、ちょっと開いてみましょうか。エレミヤ書、エゼキエル書の前にありますエレミヤ書の27章です。12節から17節をお読みいたします。そうですね、11節からお読みいたしましょう。エレミヤ書27章11節。しかしバビロンの王の首輝きに首を差し出して彼に仕える国を、私はその土地にとどまらせる。主の言葉。こうして人々はその土地を耕し、そこに住む。ユダの王ゼレキヤにも、私はこの言葉の通りに言った。あなた方はバビロンの王の首輝きに首を差し出し、彼とその民に仕えて生きよ。なぜあなたとあなたの民は、主がバビロンの王に仕えない国に向かって語られたように、剣と飢饉と疫病で死のうとするのか。バビロンの王に仕えることはないとあなた方に語る預言者たちの言葉に聞き従ってはならない。彼らがあなた方に偽りを預言しているからだ。私は彼らを使わさなかったのに、主の言葉。彼らは私の名によって偽りを予言している。私があなた方を追い散らし、あなた方もあなた方に予言している預言者たちも滅びることになるのだ。私はまた祭司たちとこの民全体に向かって語った。主はこう言われる。あなた方は荷を、主の宮の器はバビロンから今すぐにも戻されるとあなた方に予言している。あなた方の預言者の言葉に聞き従ってはならない。彼らはあなた方に偽りを予言しているのだ。彼らに聞き従ってはならない。バビロンの王に仕えて生きよ。どうしてこの都が廃墟になってよいであろうか。このようにエレミヤははっきりとバビロンの王に服するようにと警告しました。そうしなければ剣と飢饉と疫病で死ぬことになると。それを聞きながらユダの王ゼレキヤはエジプトに耐えろうとしていました。彼が積極的に耐えろうとしたわけではなかったんですけども、彼の側近たちが、ズレキヤの、優柔不断さに、つけ込んで、自分たちの考えを、ゼレキヤ王に押し付けて、ゼレキヤはそれに逆らえなかったということです。そしてどんどんと、ユダの支配者たちはエジプトに近づいて行きました。 それに反対するエレミアは支配者たちに捕らえられて穴に落とされました。ゼレキヤ王は家来に命じてエレミアが死なないように食料を与えて生かし、そしてエレミアのもとを訪ねて主の御心をもう一度聞きます。そしてエレミアが私が死なないようにしてくださいという要請をするのに彼は答えます。しかし何度エレミアに尋ねても主の御心は変わりません。バビロンによって王に建てられたゼレキヤは最後までバビロンに仕えなければならなかったのです。主がそれをなさったからです。エレミヤ書の38章を開いていただけますか。18節から23節をお読みいたします。エレミヤ書38章18節から、あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この都はカルデア人の手に渡され、火で焼かれ、あなた自身も彼らの手から逃れることはできない。しかしゼデキヤ王はエレミヤに言った。私はカルデア人に投降したユダヤ人たちのことを恐れている。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶり者にするのではないかと。エレミヤは言った。カルデア人はあなたを渡しません。どうか主の御声に、私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすればあなたは幸せになり、あなたの魂は生きながらえます。しかしもしあなたが降伏するのを拒むなら、これが主が私に示された言葉です。見よ、ユダの王の家に残された女たちは皆バビロンの王の首長たちのところに引き出される。聞け、彼女たちは言う。あなたの親しい友たちがあなたをそのかして押し切った。あなたの足が泥に沈むと彼らは背を向けた。あなたの妻たちや子供たちは皆カルデア人のところに引き出され、あなた自身も彼らの手から逃れることはできずに、バビロンの王の手に捕らえられ、この都も火で焼かれる。この時、バビロンの王は、ゼデキヤの裏切りに気づいて、エルサレムを包囲していました。そこで降伏しなければ逃れられない。しかし降伏すれば幸せになると主が語ったにもかかわらず、ゼレキヤは従いませんでした。さて今後どうなるか、エゼキエルが告げています。17章、エゼキエル書の17章に戻っていただけますか。15節ではこの企みがうまくいかないことが宣告されています。そして16節にありますように、バビロンで死ぬと、そしてエジプト王は助けには来ない。19節、それゆえ神である主はこう言われる、 私は生きている。彼が蔑んだ私の誓い、彼が破った私の契約、これを必ず彼の頭上に返す。私は彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をバビロンへ連れて行き、そこで私の信頼を裏切ったことについて彼を裁く。彼の軍隊の逃れた者も皆剣に倒れ、残された者も四方に散らされる。この時あなた方は主である私が語ったことを知る。このことが実際に起こりました。エレミア書の52章にある通りです。エレミア書52章の2節以降です。エレミア書52章2節から、彼はすべてエホヤキムがしたように主の目に悪であることを行った。実にエルサレムとユダが主の前から投げ捨てられるのに至ったのは主の怒りによるものであった。その後ゼデキヤはバビロンの王に反逆した。ゼデキヤの治世の第9年第10の月の10日にバビロンの王ネブカドネザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き周囲に塁を築いた。こうして都はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていた。第4の月の9日、都の中で食糧難がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時都は破られ、戦士たちは皆逃げて、夜のうちに王の園に近い二重の城壁の間にある門の道から都を出た。カルデア人が包囲していたので、彼らはアラバへの道を行った。カルデアの軍勢は王の後を追い、エリコの草原でゼデキヤに追いついた。すると王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。カルデアの軍勢は王を捕らえ、ハマテの地のリブラにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上った。バビロンの王は彼に宣告を下した。バビロンの王はゼデキヤの息子たちを彼の目の前で虐殺し、ユダの首長たちも皆リブラで虐殺した。さらにゼデキヤの目を潰し、彼を聖堂の足かせにつないだ。バビロンの王は彼をバビロンへ連れて行き、彼を死ぬ日まで獄屋に入れておいた。このようになんとゼデキヤ王は家来たちと共に逃亡いたしましたけども、バビロン王に、追いつかれ、そして、側近の兵たちは逃げてしまい剣に倒れました。捕らえられた王は、彼の家族を目の前で虐殺され、彼が見た光景はそれが最後で、彼は目を潰されてしまい、そしてバビロンに引いて行かれた獄舎の中で最後まで過ごさなければならず、バビロンの地で命を落とすことになりました。主が宣告された通りでした。ここで覚えたいことは、ゼレキヤ王はエレミアを殺そうとしませんでした。かくまおうと努力しました。しかし積極的はなくても側近たちに従ってしまって、バビロン王に反旗を翻してしまったのです。そして王はその責任を問われることになりました。彼の優柔不断のために残された民もほとんどが命を落とし、彼自身も悲惨な生涯を持って報われることになり、バビロンの地で命を落とします。ここテキストに引きましたけれども、 人を恐れると罠にかかるともあります。積極的に主に逆らわなくても周りの人たち、主を信じまた主に従わない方たちに流されてしまうならば、積極的に逆らったわけではないと言って主に逆らった罪を許されることにはなりません。気が進まなくても成したことの責任を問われるのです。人を恐れると罠にかかります。私たちは困難の道でありましても主に従う道を全ういたしましょう。さてエゼキエル書の17章の最後この部分、先の高い杉の梢を取り去ったことがここでも出てきます。先には私はバビロンを指していましたけれども、主ご自身が高い杉の梢、バビロン商業の町に連れて行かれたイスラエルの民、それをこの商業の地から取り去って、しかも柔らかい若枝の先、つまり将来に希望のある方たち、これから成長するこの柔らかい方たちですね、リバイバルされた民を高くそびえる山エルサレムに再び植えると主は言ってくださいました。主がそこに再び植えると見事な杉の木となって、あらゆる種類の鳥がそこに宿るようになると。24節、この時野のすべての木は主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、生木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知る。主である私が語り、私が行う。この木々は、民を指しています。神様が低いものを高くし、高いものを低くされます。死んでいたようなものを生かし、また生きているものを死に渡します。主が計画され、主が告げられたことは必ずなります。私たちはまさに罪によって滅びるしかないものでしたけども、キリストの犠牲によって命を得、かつて追われた神様の祝福の園から命の木のある、そして命の水の流れる御国へと再び植えられて豊かな実を結びます。それがこれから実現しようとしています。イザヤ書の55章の一節、有名な言葉をお読みいたします。1261ページですね。すみません、次のページですね。11節、9節から11節を読みいたします。天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、 私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。神様の言葉はたとえ不可能と見えても真実です。必ずなります。私たちは御言葉に従えるだろうか。先にはこんな私でも救われていいんだろうかと恐れながら死を信じて救われましたけれども、神様の求めておられる清さは大変素晴らしいんですけども、そんな生き方ができるだろうか、御言葉に従えるだろうかと恐れます。しかし主が語ったことは事実です。こんな枯れ木のような私でも命のうちに歩み、こんな汚れた私をも清さのうちにあなたが歩ましてくださいます。そう信じるときに、そして自信を委ねるときに、主は御言葉の通りなしてくださいます。たとえ不可能に見えても、主の語られたことは実現する、そのことを信じて歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、そのために私たちを捉え、そして作り変え、そしてあなたの栄光を表すものとしてください。あなたのご計画が私たち一人一人のうちになりますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。